久遠の義賊、ただいま見参。結婚前の姫ごと。それでは行ってまいります。
行ってきます。
屋敷の勝手口から二人の女が歩み出た。片方はまるで芝居の二枚目看板から飛び出てきたように麗しく、すれ違う女たちは総じて彼女を振り向いてゆく。対してもう一人は地味でやぼったい、いかにも農作業が似合いそうな田舎娘であった。しかし、おどおどとした様子とは裏腹に、その大きい胸は男たちの注目を一身に集めている。良くも悪くも注目を集める二人だった。
こうも簡単に信頼されると張り合いがないな。
美女、エクレール・ポワゾンは隣を歩く露原玉木へ囁くように言った。
そうですか？私はいつも通りにやっただけですけど。
周囲から一歩引いた様子を覆し、玉木ははっきりと彼女へ返答する。エクレールは玉木の肩に手を伸ばした。
いつも通りをいつも通り行えることが玉木の良いところさ。
耳元でささやく。周囲の町娘たちはひそやかに悲鳴を漏らした。
もうエクレールさんたら、冗談はおよしになって。
またまたご謙遜を。時に田舎娘、時に名家のお姫様、しかしてその正体は義賊の娘。
エクレールさん、
咎める視線。エクレールは、おっと失礼といたずらっ子のようにチロリと舌を出すのだった。あまり油を売っているとおつぼね様に怒られますから、早く参りましょうか。エクレールはお姫様のご機嫌を取るように手を差し出した。それを玉木は元のおどおどとした表情でつかむ。二人に言い渡されたのは、今晩の献立で使う料理の材料を買ってくること。しかし、彼女らは八百屋を過ぎ、魚屋を過ぎ、辻を行き交う豆腐屋の声を背に受け進む。追っ手の姿はない。遠回り、遠回りすることおよそ半刻。二人がたどり着いたのは、とある旅籠であった。
久遠の義賊、密談のこと。
からりと丁寧な仕草で襖が開ける。部屋の中央にはすでに三人、車座となって彼女たちを待ち構えていた。
来たね、待ってたよ。
カロンは到着したエクレールと玉木を招き入れる。その一方でメフィスト・ロマーノは広げた和紙に墨で何かを書き込んでいた。
だいたいこんな感じでしょうか。
ああ、二人ともちょうど良いところに。ちょっと見てもらえますでしょうか。顔を上げるメフィスト。そして和紙を反転させて、二人によく見えるように配置する。そこには悪代官の屋敷の詳細な見取り図、そして金蔵の場所が詳細に描かれていた。事前に彼女らは悪代官の屋敷へと奉公人として潜入していた。そして少しずつ、屋敷の構造や宝の収蔵場所を漏らし続ける。その成果が今日、こうして結実することとなる。
間違いはありませんか。
二人のうなずきにメフィストは満足げに筆を置いた。そしてそばに座る平野渚へと目くばせを送る。
大丈夫。周りは誰もいない。
渚は周囲の気配を探りながら言った。それでは最後の詰めを始めます。久遠の義賊、ここにありということを悪代官に見せつけてやりましょう。義賊たちは互いにうなずき合うのだった。
あの悪代官、いろんな商人から賄賂もらってるって協力者から聞いた。
それは許せないね。渚の情報にカロンは眉をひそめた。あのお金はもともと僕ら町民たちが頑張って稼いだお金だろ。正規の価格以上の手数料を持っていくのは商人の風上にも置けないさ。金は天下の回り物。転売屋が収益をどう使おうと勝手だが、それを金持ちが私腹を肥やすために使うというなら話は別である。あってもなくても変わりはしない。ならばそれは取られて困らぬお宝であろう。
泥棒は泥棒から返してもらうだけだよ。
にやり、
とカロンは白い歯を見せて笑ってみせるのだった。結婚は今日の寝の刻としましょう。他に何か。メフィストの言葉に一同は首を振った。それを確認すると彼は屋敷の見取り図を食台に差し込む。瞬く間に彼らの活動の後は灰となる。直後、煙が消えるがごとく、五人は姿を消した。クオンの義足、ただいま見参。寝の刻、月のない夜、人々は夏の気だるい初期に悩まされながら眠っている刻限である。突如、悪大官の屋敷に爆音が響いた。
パンパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
な、なんだなんだ。屋敷の中から奉公人や用心棒たちが飛び出してきた。見れば外壁の底かしこで爆竹がはぜ飛んでいる。爆発が何事もなく終わると、立ち込める煙に巻かれながら人々はため息をついた。誰だよ、こんな時刻に爆竹なんか鳴らしたのは。どうせ町人の嫌がらせだろ。うちのお代官様はあまり評判よくねえからな。やれやれ、おちおち眠れやしないじゃねえか。人々は口々に文句を言い、屋敷の中へと戻っていく。そんな彼らを屋根瓦の上から見下ろす、ヤギ面の忍者が一つ。
お兄さん、こちら。
その言葉を聞いた者は誰もいない。
うまく目を向けたみたいだね。
屋根裏を這いながらカロンは言った。爆竹は陽動であった。渚が仕掛けた爆竹は、屋敷の人々の視線を外へ向けるための罠。その隙に彼らは屋敷への侵入を果たし、こうして屋根裏へと忍び込むことができたのである。
ええ、あとはここをまっすぐ進めば、お宝は目の前です。
メフィストの言葉通りに二人は、取られて困らぬお宝のある場所へと直進する。
うん？
不意にカロンは下から話し声が聞こえるのを感じ取った。消灯で天井に小さな穴を開けて覗き見る。
あれ？あそこにいるのってどっかで見たような。
食台の明かりに照らし出される二人の人物。カロンは、
ああ、と思い出した。天満屋の偉い人と悪大官？
二人は酒を飲み交わしているようである。
外が騒がしいの。
悪大官は言った。
そうでございますね。何かあったのでしょうか。
まあ、この屋敷には用心棒をたくさん住まわせておる。奴らに任せておけばよかろう。ところで天満屋よ。このような夜更けに呼び出したのは他でもない。菓子の礼を早速返そうと思ってな。
それはそれはもったいない話でございます。
ぐっへっへ。
ぐっへっへ。
こんな時間に密談か。ご苦労なことだな。
耳をつけつつ、メフィストは悪態をついた。悪だろうと善だろうと気に入らないものは気に入らないのさ。悪大官っていうのはどうも洒落てないね。笑い方とか。
ぐふふってなんだい。品がない。
下で繰り広げられる話し合いを気に入らない、とでも言うように彼は先へと進む。その一方でカロンは開けた穴から漏れる光を頼りに密談の様子を書きつけていた。
そうだね。ま、僕としては美味しいところに出くわしたといった感じかな。
さらさらと二人の会話を逐一書き込んでいく。それを何に使うのかと問えば。
河原版の中山屋にでも流しておけば、面白いことになりそうだね。
クスクスとカロンは無邪気に笑うのだった。
さて、そろそろ行こうかな。って、あれ？
そこでふと気づく。いつの間にか服が針に引っかかっていた。
んしょ、んしょ。ああ、身動き取れないね。どうしようかな。メフィスト、どこかな？
前を向く。メフィストはいつの間にか先に行ってしまっていた。
肝心な時に。仕方ないな。えい！ビリッ！
あ、
何やつ！服が裂ける音を聞いて悪代官が叫んだ。同時に彼の鼻先をかすめて槍の穂先がつぶりと飛び出した。
うわっ！癖者！皆の者、出会え！出会え！ちょっと、見つかったじゃないか！うわあ！僕、美味しくないよ！メフィー、助けて
ー！鋭い刃がいくつも突き出される天井裏を、カロンは必死に這うのだった。舞台を移して屋敷の庭。ここでは警備の犬がやかましいまでに吠え叫んでいた。おい、どうした！用心棒の一人が吠える犬の群れへと近づく。そして提灯で暗闇を照らすと、そこにはエクレールとタマキが怯えながら抱き合っていた。お前ら確か奉公人の。こんなところで何をしている？
どうか堪忍してくださいませ。私たちはその…
エクレールは頬を染め、タマキを抱きながら用心棒へひざまずきつつ言った。
実は私たち、女同士でありながら恋をしているのです。しかしそれが元で二人とも親元を追い出され、縁あってお代官様のお屋敷にお仕えした次第でございます。今宵は新月。相引きするには良き日であると思ったのですが、外に出た途端お庭の犬らに襲われてしまい。
ほほう。用心棒はエクレールの言葉を話し半分に聞いているようだった。彼は彼女らの事情よりも、その下で見え隠れする柔肌に興味があるようである。小さく震える玉木からこぼれそうなほど大きな両胸をこっそりと眺めつつ、彼はごくりと生唾を飲んだ。女同士で相引きとは確かにけしからん。それに警備の犬が騒いだとなれば、お代官様に事の次第を報告せねばならぬ。
そんな、許してください。何でもしますから。何でもするから。
ほう、そこもとら、今、何でもすると言うたか。用心棒はにやついた笑みを浮かべて彼女らに近づく。エクレールはさらに強く玉木を抱き寄せた。
って、お戯れよ。
そう騒ぐでない。女同士で恋をするのは男を知らぬからよ。今それを教えて。その時、
てい。
うわぁ！用心棒が情けない声を出して崩れ落ちた。
クオンの義足、ただいま見参。
その背後にはヤギ面の忍者、渚が主刀のポーズで立っていた。そして渚は二人に手を差し伸ばす。
大丈夫？変なことされてない？
大丈夫ですわ。
はい、ありがとうございます。困った時、お互い様。でも、微妙に残念そう。気のせい？
そんなことはありませんよ。ねえ、玉木？
はい、気のせいです。そう。うん、それよりも、男二人組。しくったみたい。用心棒たくさん来てるよ。
その言葉通り、屋敷中が蜂の巣をついたような騒ぎになっていた。さらに渚が倒した用心棒の悲鳴を聞いたのか、他の用心棒たちがこちらにやってくる。渚は身をかがめて戦闘態勢を。
私だって。
取るでもなく、いきなり鼻を直す素振りを見せた。目の前に集まる用心棒たちへ自らの胸元を襟元からチラリチラリズム。彼女渾身の色仕掛け。
色気ぐらい。
しかしその胸は平坦であった。あくまでエクレールと玉木に比べてではあるが。ふっ、何かと思えば乳くせえガキじゃねえか。
一撃必殺。
不用意な発言をした用心棒へ軍神のダークブロー。その攻撃はいつになく強烈であった。渚が庭で用心棒を引きつけている間、カロンとメフィストはようやくお宝のある部屋の前へとたどり着いた。
ああ、疲れた。
遊んでいる暇はありませんよ。ほら、飛竜。メフィストは飛竜を召喚。そして小さな格子窓へと忍び込ませる。君、まさか格子窓に引っかかったりしないよね。
キュ
ッと飛竜は小さく鳴いた。しばらくしてカチリという音が響く。よし、 上出来ですよ、飛竜。改めてお宝のある部屋へと二人は入った。そこには千両箱が所狭しと積まれていた。
わあ、これ全部賄賂？
これはこれは。カロンもメフィストもあまりの多さにただ呆然と見上げるばかりである。いつまでもほうけているわけにはいかない。二人は早速手近な千両箱を外へと引きずり出した。この金蔵が空になればさぞかし悔しがるでしょうね。庭へと降り立ちながらクツクツとメフィストは笑う。
僕たちは貴族だよ。必要以上に取っていくのは三流の小僧がやることさ。
カロンはたしなめるように言った。わかってますよ。それにしてもこんなに溜め込んで、あの悪代官はよほどお金が好きなんですね。
飛竜？
と見張りをしていた飛竜が不意に警告を告げる。同時に二人は運んでいた千両箱を下ろし、武器を手にした。多数の用心棒を連れた悪代官が二人を取り巻くように現れたのはその時である。
貴様らがクオンの義族か。よくも屋敷を汚してくれたな。
悪代官は言う。しかしカロンの笑みが絶えることはない。
何言ってるんだ。元から汚れまくってるくせに。
私のような身分となると何かと金がいるのだよ。貴様らのように民へ媚びを売る泥棒に理解できんだろうがな。
わかりませんし、理解したいとも思いません。メフィストはそっけなく言葉を返した。
いずれにせよ、お前たちの遊びも今宵で限りよ。額をつけて、お助けくださいお代官様、と慈悲を超えば見逃してやらぬこともないがな。
お断りします。メフィストはきっぱりと言った。
我ら月夜に近いし者、たとえお天道様に顔背けども、その義の道をたがえはしない。取られて困らぬお宝いただく。それが我ら、クオンの義族。
飛竜が天に向かってブレスを吹く。その明かりに照らされて彼は大きく見栄を切った。
身分と言いますが、金で腹を肥やせるならば、飢える者の腹に収めた方がいくらかましでしょう。そう思いませんか？
思わぬな。ふん、工場、それで終わりか。ならば皆の者、この者らを切り捨て！
その言葉を皮切りに屈強な男たちが彼らへ襲いかかった。
クオンの義族、万事休す。
かと思われた、その時であった。馬の稲鳴きが辺りを支配する。庭の装飾を蹴破りながら荒々しい馬が彼らの前に乱入してきたのだ。
何？
急な暴れ馬の登場に驚く悪代官たち。その一方でカロンとメフィストの二人は申し合わせていたかのように千両箱を担ぎ上げると馬へ飛び乗った。
うん、お待たせ。
渚が馬の群れを操る。この馬は彼女が事前に用意したものであった。突然の馬に混乱した悪代官たちを尻目に颯爽と三人は屋敷を後にする。
くそ、覚えてろ、クオンの義族めが！
蹄の音に取り残され、悪代官は虚しく吠えるのみであった。そして他方、別の出口からもエクレールと玉木が姿を現す。
よし、私たちはうまくやれたようだな、玉木。
ええ。怪しまれる前に帰りましょう。
かわいいやつめ。宝を配り終えたらご褒美をやろうな。
なぜか彼女たちの肌が色つや良くなっている気がするが、気のせいであろうか。
後日談。悪代官の屋敷から盗んだお金はすっかり民の食べ物に変わっていた。
あ、お団子は欲しい。
渚は親しい民らと共に子供たちが花火で遊ぶのを見つつくつろいでいた。屋敷に潜入する際に使った爆竹の余り。それでも子供たちは楽しそうにはしゃいでいた。
報酬はプライスレス。
そんな彼女の耳に瓦版屋の声が聞こえる。
クオンの義族がまたやってくれたよ。狙いはあの悪代官。しかも今回はお宝だけじゃねえ。天満屋との密談まで盗みやがった。
さすが商売に手をつけるとなれば早いね。
カロンはそれを見てくすりと笑う。世間にこれだけ広まれば、悪代官も天満屋もしばらくは黙っているしかないだろう。人々は口々にこう口にする。さすが、久遠の義賊だと。